次は小樽しりべし版です。最初の記事です。路線価小樽2年連続上昇とあります。国税庁が1日に発表した1月1日時点の路線価によりますと、しりべし管内の小樽、倶知安、余市各税務署の最高路線価1平方メートルあたりのうち、小樽は18万5000円と前年比 5.7% 上昇し、2年連続プラスとなりました。インバウンド、訪日客の大幅な回復に伴う観光需要の高まりが後押ししました。倶知安は73万円、余市は1万7000円で、ともに前年から横ばいでした。小樽の上昇率 5.7% は北海道内30税務署で6番目の高さです。2021年から23年は横ばいが続きましたが、新型コロナ禍明けの観光需要回復を受けて、24年に23年比 2.9% 増の上昇に転じ、さらに勢いを増しました。24年度の市内観光客数は、7年ぶりに800万人の大台を突破、最高路線価のエリアを含む、小樽堺町通り商店街振興組合の坂口事務局長は、コロナ禍前と同等か、それ以上の観光客が来ている。空き店舗はほぼない状況が続いていると話します。外国人の投資先としての注目度が高いことも背景にあり、市内の不動産会社ニコニコホームの根本社長は、ニセコにも札幌にも近く、特に民泊を開きたいという外国人が多いと話します。外国人による物件の問い合わせの数は昨年から右肩上がりだといい、根本社長は、この状況はもう少し続くだろうとします。ここ数年、ほぼ横ばいが続く倶知安平府地区、ニセコ地域の不動産関係者は、数千坪規模の大型開発に適した土地がそもそも少なくなってきた。建設コストの上昇が続いており、土地取引は様子見という状態と見ます。地下の頭打ち管から、坪換算で約250万円という水準も、ほぼ実勢価格に近づいてきているといいます。一方、平府交差点周辺の一等地の中小規模の土地取引には動きが見られ、別の不動産業者は、今後はまた緩やかに上がっていくのではと分析。町内ではまだまとまった土地があり、地価が平府地区より割安な花園、蒲山地区に注目が集まると見る業者もいるということです。次です。小樽市内でアート工房開拓者赤岩市を主催する前田龍吾さん76歳が歴史的建造物などを描いた細密画作品展が1日複合施設旧カトリック住之江教会で始まりました。前田さんは市内の建設会社で勤務していた約40年前から趣味で小樽の歴史的建造物を描写、太さの違うボールペンを使い分け、細部まで描き、水彩絵の具で色付けします。会場には、旧日本郵船小樽支店や、旧青山別邸など、100点以上の作品を並べました。縄文土器を模した陶芸作品なども置きます。前田さんは、子供たちに絵を見て小樽の歴史を学んでもらいたいと話します。6日までの午前10時半から午後5時、無料ということです。次です。小樽市を流れる浅利川で、ヤマメ、ヤマベの稚魚を放す放流祭が、新港南海館近くの浅利川河川敷で開かれました。近隣の親子連れらを中心に、約300人が稚魚、合わせて5000匹を放流し、元気な生育と川の環境保全を願いました。地域住民らで作る小樽浅利川ふるさとの川づくりの会と日本釣り振興会北海道地区支部の主催で6月29日に行われました。今年は会の発足40年の節目にあたり、放流祭は新型コロナ禍の休止を挟み37回目です。 参加者は稚魚の入ったバケツを持ち、浅瀬などで放流。その後、長靴投げ競争などの軽運動を通じて交流しました。放流した稚魚の回帰が毎年確認されているといい、中会長は、成果が出ており、長く活動を続けたいと話していました。次です。小中学生剣士が日頃の稽古の成果を競う第53回同心杯少年剣道大会が小樽市総合体育館で開かれました。尻部市石狩両館内の約600人が参加して6月29日に開催。男女や学年別の8部門に分かれて試合を行ったということです。次です。パークゴルフ大会の出場者募集とあります。小樽パークゴルフ協会は19日午前8時から小樽グリーンパーク小樽市あさり川温泉1で開く大会、小樽市長杯兼南北海道ヤクルト杯の出場者を募集しています。大会は男女別の個人戦で行います。対象は市在住の18歳以上で先着120人。参加料は2300円。プレー代など含みます。小樽パークゴルフ協会事務局長の佐藤則之さん宛て、郵便番号 047-0024、小樽市花園 4-3-120、秀和ハイツ601号に参加料を添え、5日までに郵送で申し込んでください。問い合わせは佐藤さん。電話0134-27-0763へということです。次は島牧からです。村内在住で尻部市柔道協会理事長の田中勝義さん67歳が6月に鹿児島市で開かれた2025年日本ベテランズ国際柔道大会第19回日本マスターズ柔道大会で優勝しました。全国に PR したいと、島巻と縫い込んだ柔道着を着て試合に臨み、4度目の挑戦で初の頂点です。田中さんは、尻部市で柔道をさらに広めていきたいと意欲を語ります。この大会は30歳以上の選手が出場し、年齢、体重別に分かれて実施。田中さんは、9人が参加した65歳から69歳の部の66キロ級のトーナメント戦に出場しました。1、2回戦を勝ち抜いた田中さんは準決勝で19年の大会で敗れた札幌市の選手と対戦し、巴投げで一本勝ち。決勝では山口県の選手に大内刈りから抑え込み一本勝ちしました。これまでの成績は銀が2回銅が1回だっただけに念願の初優勝でした。田中さんは1年半ほど前から柔道の教え子が活動している共和町の共和柔道協会に仕事が終わった後に週2回通い、若手選手と稽古、今年春からは5キロのランニングも習慣にして足腰を鍛えてきたといいます。今後の目標はマスターズ世界大会での優勝。田中さんは共和には与一や岩内、くっちゃんなどからも稽古に通ってくる人がいる。柔道を通じた交流を深め、柔道の裾野を広げていきたいと話していました。次は与一からです。イオン与一店と与一高志校が協力して商品開発する高校生が考えるスイーツ企画を進めています。6月20日には高志高校で食品製造の授業を選択する2年3年生約20人が独自のアイデアを提案し、イオン側にアピールしました。企画はイオン与一店の藤波店長が高志高校に持ち込みました。生徒のアイデアのうち1品を商品化し、10月から11月頃にイオン与一店で販売する予定で、イオン北海道の商品本部のバイヤーも含めた計3人が教室の最前列に陣取り、提案に聞き入りました。生徒たちは、高志高校で栽培するブルーベリーを入れたチーズケーキやパンケーキ、 ぶどうと乳酸飲料の2つの味が楽しめるゼリー、かぼちゃクリームサンドなどを提案。アレルギーを気にせず食べられるなどのキャッチフレーズもつけました。藤波店長は、学校農場での収穫量は、などと熱心に質問していたということです。次は京極からです。羊蹄山麓消防組合消防署京極支所と京極消防団は、超リフレッシュパーク多目的広場で消防演習を行いました。超スキー場で林野火災が発生したとの想定で、計46人が出動し、消火活動の手順などを確認しました。6月24日に遭難者捜索に使うドローンの操縦訓練なども実施しました。次も京極からです。京極小学校は6月30日、北昌大、江別の学生と連携して英語の授業を行いました。京極小の6年生13人がオンラインでつないだ学生に向け、英語でプレゼンテーションを行い、質疑応答などを通じて交流を深めました。北昌大教育文化学部講師の根岸さんが、町立小中学校の教員を対象に外国語授業の研修会を開いており、今回は根岸さんのゼミの学生が協力しました。次は京和からです。共和町出身の洋画家西村慶雄の116回目の誕生日にあたる6月29日、生誕記念コンサートが町内の西村慶雄記念美術館で開かれました。来館者たちは西村作品と音楽に包まれ、ゆったりとした日曜の午後を過ごしました。トランペット奏者で小樽ウィンドアンサンブル常任指揮者を務める佐藤誠一さんが招かれ、約50人が来館したということです。次も共和からです。共和町交通安全運動推進委員会と共和町交通安全協会は、町国富の国道沿いで交通安全街頭啓発キャンペーンを実施しました。町内の交通死亡事故ゼロは6月30日現在、1083日目と過去最長が続いており、改めて事故防止への意識を高めました。共和町の前身となる3つの村の合併から今年70周年を迎えたことから、関係団体に広く呼びかけ、昨年より約40人多い約220人が参加して6月25日に実施されました。次は古びらからです。インド古典音楽に親しむインディア芸術祭 in 古びらが5日、古びら町浜町の岩友寺で開かれます。本堂での演奏会は午前11時から午後4時で、料金は3000円です。弦楽器エスラジ奏者若池さん、打楽器パカワジ奏者渡辺さん、ネパール密教の舞を踊る舞踏家久美子さんらが出演します。午前10時からのマルシェでは、雑貨やアート作品、タイ料理などを販売します。問い合わせは事務局、電話090-9188-5596へということです。次はヒグマ出没情報です。余市町です。1日午後5時25分ごろ、余市町上り町の道道に体長約1メートルの子グマ1頭がいるのを走行中の車のドライバーが目撃しました。現場から一般住宅までは約250メートルです。泊村です。1日午後4時25分ごろ、泊村照岸の国道で通行人がクマ1頭を目撃しました。現場は一般住宅から約300メートルです。赤井川村です。6月30日午後6時45分ごろ、村宮古の宮古運動公園の駐車場利用者が、駐車場から南側の余市川方向へ歩く熊1頭を目撃しました。体長は約 1.8 メートル、現場は一般住宅から約30メートル離れているということです。 ヒグマ出没情報でした。次は人、小樽発です。新しい小樽駅長、五十嵐直人さん、55歳。小樽駅長から6月1日付で着任した。観光シーズンを迎え、小樽駅構内は連日多くの人でにぎわう。駅は街の顔、安全を確実に守っていきたいと意気込む。岩見沢市出身、北海学園大学卒業後、1993年に JR 北海道に入社。鉄道に乗るのが好きで、学生時代には青春18切符を使って鹿児島まで旅したことも。移ろいゆく景色やそれぞれの駅で違った空気が感じられると魅力を語る。小樽で働くのは初めて。歴史的な建物が多く、いい街、いっぱい歩き、雰囲気を味わいたい。人、小樽発、五十嵐直人さんでした。次は、文ちゃんお天気メモです。今日は虹です。日本では虹は7色と言われています。色の数は国や地域によって異なり、アメリカでは6色、ドイツでは5色とされています。虹は空気中の水滴の中で太陽光が屈折、反射することで見られますが、雲や霧の粒によってできる白い虹もあり、発光白い虹と書きます。や、霧虹と呼ばれます。発光が発生しやすいのは霧がかかった早朝や夕方などです。これからの時期、太平洋側では霧がかかりやすくなるため、発光を見られる機会があるかもしれませんね。文ちゃん、お天気メモでした。これで小樽しりべし版を終わります。